の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。いよいよの先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の父よ、あなたは私たちを罪から救うため一人の御子を死に渡し、また義とするためによみがえらせてくださいました。どうか悪意と横島のパンダネを除き、常に誠の信仰と清い生活をもってあなたに仕えさせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなた主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで頑なに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって私たちを新しくし、今日から思いをあなたにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物を献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
主よ、すべてはあなたから与えられます。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を 完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体によみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、私たちは自分の道を顧みて、あなたの道へ足の向きを変えました。今やあなたを恐れるすべての人、あなたの御言葉を守る人たちが私たちの仲間です。あなたの御教えは私たちの歌となりました。夜にもあなたの皆を思い起こします。ためらわずに生きること、生きられることを感謝いたします。今日も主イエスをよみがえらせられたあなたの力を感謝し、あなたに望みを抱いている一人一人に御子の力をお示しください。その幸いを知る知恵で心を満たしてくださいますように。自分の罪と見舞いでの咎のために飢え渇いているものを憐れみ、その心を満たしてください。あなたの力をお与えくださいますように。神様、私たちの教会に新たな年度の歩みが許されましたことを感謝いたします。今年度も日々あなたの御言葉を読み、自分自身を照らして歩もうと願っております。人たちがキリストの言葉の上に立って歩んだように、また改革者たちが聖書のみと御言葉に立ち返ったように、いつでも聖書の御言葉に立ってあなたの教えを灯火として歩んでいきたいと思います。教会が教会としてあるのはあなたの言葉があるからです。キリストの命の言葉があるからです。人を惑わす教えが多い中、似て非なる教えが力振るうことも見ています。教会を脅かすあらゆる偽りの教えを退ける分別を身につけて歩んでいきますよう守り導いてください。どうか私たちの教会をあなたの御言葉を持って育ててください。ますます愛の技に富む教会として成長し、十字架の力を表すものとしてくださいますように。今週も教会に連なる すべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、御名が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われると地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許しなさい。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を見いたします。律王記上第18章41節から46節まで、旧約聖書565ページ上の段をご覧ください。列王記上第18章41節。エリアはアハブに言った。登って行って飲み食いしなさい。激しい雨の音が聞こえる。アハブは飲み食いするために登っていき、エリアはカルメルの頂上に登っていった。エリアは地にうずくまり、顔を膝の間にうずめた。登ってきて海の方をよく見なさいと彼は従者に言った。従者は登ってきてよく見てから、何もありませんと答えた。エリアはもう一度と命じ、それを七度繰り返した。七度目に従者は言った。ご覧ください、手のひらほどの小さい雲が海の彼方から登ってきます。エリアは言った。アハブのところに登っていき、激しい雨に閉じ込められないうちに馬を車につないで下っていくように伝えなさい。そうするうちに空は厚い雲に覆われて暗くなり、風も出てきて激しい雨になった。アハブは車に乗ってイズレールに向かった。主の御手がエリアに臨んだので、エリアは裾をからげてイズレールの境までアハブの先を走っていった。
イスラエルの王アハブはバールを神とするシドン人の女イゼベルを妻に迎え、イゼベルと進んでバールに仕え、イスラエルの地にバールの神殿を建て祭壇を築いたのでした。主の預言者たちを皆殺しにするほど残酷な女イゼベルと共に民を惑わし、バールに仕えさせ、主の前で罪を犯させたのです。預言者エリアはそのアハブに、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる、私が告げるまで数年の間梅雨も降りず雨も降らないと告げました。この私が告げるまでとは、エリアが再びアハブの前に現れ告げるまでという意味です。3年以上も梅雨も降りず雨も降らない、それでも神の人エリアはアハブに姿を現す気がなかったのか、主が行ってアハブの前に姿を現せと命じられました。私はこの地の表に雨を降らせるとお語りになったのです。ところがイスラエルの王アハブ、神の人エリアの姿を見るや否や、その口から出た言葉は、お前かイスラエルを煩わすものよということでした。エリアは主の戒めを捨てバールに従っているあなたとあなたの父の家こそイスラエルを煩わしていると叱り、それから人を使わしてカルメル山の私のところに全イスラエル並びに450人のバールの預言者、400人のアセラの預言者を集めなさいと告げたのです。カルメル山に集められた全イスラエル、バール預言者らとエリア、大塩を裂いて祭壇の焚き木の上に乗せ火をつけずに置き、そこで火を持って応える神こそが神であると提案し、対決が始まりました。バール預言者たちは朝から昼過ぎまで大声を上げながらバールの名を呼び求め、祭壇の周りを飛び回り、さらには剣や槍で自分たちの体を傷つけ血を流すまでのことをしたのですが、当然ながらそこには何の応答も起こりませんでした。次は神の人エリアの番です。壊された主の祭壇を築き直し、祭壇の上に大石を切り裂き、焚き木の上に乗せ、すべてを整えたエリアは祭壇に進み出て主の皆を呼び求めました。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であられることが今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。そうすればこの民は主よあなたが神であり、彼らの心を元に返したのはあなたであることを知るでしょうと。すると主の火が降りかかり、焼き尽くす捧げ物、焚き木、石、塵を焼き、溝にあった水を舐め尽くして、溝にあった水をも舐め尽くしたのでした。ひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言っているためにエリアは、彼ら自身を惑わし滅びの道へと道案内したバールの預言者どもを捕らえようと命じ、エリアは彼ら全員を皆殺しにしました。そして今日預言者エリアはそれら一部始終を見ていたイスラエルの王アハブに言いました。登って行って飲み食いしなさい、激しい雨の音が聞こえると。カルメル山は海も見えるところです。その山の上で飲み食いしなさいと言ったのです。激しい雨の音が聞こえるからと。思い出していただきたいのですが、神の人エリアはアハブのところへ行き、私が告げるまで梅雨も降りず雨も降らないと告げ、アハブの前から去っていきました。それから3年6ヶ月も経った今、 激しい雨の音が聞こえると話しているのです。すなわちこれは私が告げるまでと宣言したエリアが今雨を降るとアハブに告げた場面です。エリアがたった今告げたので、告げた通りこれから雨が降るということです。3年6ヶ月もなかった雨が降ると喜ばしい知らせです。雨が降るから山の上で飲み食いしなさい、楽しめと、その神の人の声、エリア自身雨の時を告げたかったと伝わるものではないでしょうか。この雨の時を告げる、この時をどれほど願っていったかと思うのです。そしてエリアは雨のために主に願い始めたのでした。この3年半に及ぶ干ばつと関連して、新約聖書のヤコブの手紙はそこに表されているエリアの祈りに注目しています。すなわちエリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると3年6ヶ月の間雨は地に降りませんでした。それから彼は再び祈りました。すると天は雨を降らせ、地はその実を実らせましたと証言しているのです。それとともにエリアのような正しい人、その正しい人の祈りには力があると伝えています。ところでこのヤコブの手紙の記事、一つ注目すべきところは、今日の箇所に記されている雨が降るようにという祈りだけではなく、雨が降らないようにと熱心に祈ったと述べているところです。すなわち3年6ヶ月の間雨が降らなかったのも、実はエリアの祈りによるものだったということが、このヤコブの手紙になって初めて明かされているのです。私が告げるまで雨が降らないとアハブに告げたのは、エリアの祈りが聞き入れられたゆえのアハブに対する宣言だったのです。そしてエリアのその祈りが聞き入れられたために、3年6ヶ月もの間姿を現さずにいるエリアに、主が18章の冒頭で行ってアハブの前に姿を現せ、私はこの地の表に雨を降らせるとお語りになったのだと、その真相が明かされるのです。姿を現さなければ雨が降らないと、そのエリアの祈りを聞き入れられたので、主ご自身もエリアに、もういい、アハブに姿を現せとお話しなさってから雨を降らせるということになっていたのです。どれほど神はエリアとエリアの言葉、その約束を、彼との関係を大事にしておられるかと感じられるのです。雨が降らないようにとのエリアの祈り、人にとっては大迷惑と思われることです。しかしそう祈ったエリアの心が神の目に正しいと認められたということなのでした。当然ながらそれは人を困らせるためのことではありません。真に人を幸いに導き入れるためのことでした。3年6ヶ月の間、アハブ王もイゼベルもバールの預言者たちもイスラエルの民もバールに熱心に祈っていたのでしょう。しかしそれは無駄で虚しいことでした。雨が降らなかったのです。国中があの偽りの虚しい惑わす働きに迷い病んでいる。しかしそれに気づかない。主の祭壇が壊されていても放置されたまま、聞く耳のない頑なな民、そのひどい霊的な荒廃、民の滅びは目に見えるものでした。死活問題に追い込まれるようなことでもなければ民は一向に気づかない。自分たちの主への背信がこの事態を招いたと気づかないのです。王アハブには特別に、私が告げるまで 雨が降らないと告げたのです。アハブはその通り雨が降らないのを自分の目で見た。そして3年6ヶ月の間、アハブは多くの悩みのただ中でエリアの言葉が生きている、エリアの言葉が働いている、エリアが神の人であることが思い知らされる時を過ごしたのです。またバール預言者たちとの対決、エリアの勝利、そして私が告げるまでと言われた通り、今日彼は雨が降ると告げ、これから雨が降るのです。悪しき王アハブ、イスラエルを惑わすこのアハブに、これほどまで全ての時をもってイスラエルの神こそ神であられることを教えたのでした。これほどまでにへりくだり、救いの手をアハブに、そしてイスラエルに差し伸べ信仰を与えようとしていた。その慈しみは主の御心でありながらも、神の人エリアの願い、祈りでもありました。今日雨が降るから山の上で飲み食いするようにと告げるエリア、そこからも雨を与え、日々の糧を与えたい、その神の恵みの御心をも垣間見るのです。ヤコブの手紙はそのエリアの願いを信仰による祈り、正しい人の祈りだと述べています。そして正しい人の祈りには力があると教えているのです。彼の願いには天候を動かすほどの力がありました。そしてエリア自身、天の会議に参加しているかのように、彼の祈りは天候を動かされる神のご支配にも預かるほどのものでした。それほど彼の願いは御心にかなうことだったのです。実に彼の祈りから教えられるのは、彼の願いが神の御心、神の願いが彼の祈りになっているということです。そのようなエリア、今度は雨が降るようにと祈り始めたのです。地にうずくまり、顔を膝の間にうずめて祈っていたのです。これは神学校の恩師の教えから気づかされたことですが、この地にうずくまるというのは、筑後訳ですと地に身を伏せるとなります。この身を伏せるというヘブライ語は旧約聖書では2箇所出ています。第二列王記には預言者エリシャが死んだ少年を生き返らせる場面がありますが、その時その少年の体に身を伏せてエリアは主に願っていたのです。以前17章でエリアが死んだヤモメの息子に身を重ね、神に願い、その子の命を生き返らせた時と同じ行動を預言者エリシャも行ったのでした。死んだその子と一つになる、自分も死んだ子のようになっても構わないという預言者の心の表れということでした。ここではエリアが大地に自分の身を伏せ願っていたのです。この大地に主の御業が現れますようにと、大地を海で雨で潤してくださるようにと、地面に伏せ膝の間に顔をうずめるエリア、預言者であるから祈りは聞かれるからとの主張による祈りではなく、完全に神の御前にひれ伏し、完全に主に頼る、主の力にしか頼らないエリアの信仰、その祈りを見ているのではないでしょうか。しかしこの祈りの信仰に、エリアの信仰による祈りにはもう一つ見過ごしてはならないことがあります。彼は地面に伏す前に激しい雨の音が聞こえるとアハブに告げました。すなわち雨の音が聞こえると それを先に言ってから祈り始めたのです。完全にひれ伏し熱心に祈るとともに、彼は自分の願いが聞き入れられることをも知っていたのです。今度も主は自分の願いを聞いてくださる。そこには何の疑いもなく、またいつもの主への信頼、主との関係が表されているとも感じられるのです。その信頼、信仰が背後にあるゆえに、その祈りは激しい雨の音が聞こえるとの答えをすでに得てからの祈りでした。このエリアからは、天の父に私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っていますと祈られた主イエスの似姿を見出すのです。山頂でエリアは地に身を伏せ、顔を膝の間にうずめた。それから従者に、登っていって海の方をよく見なさいと言うと、何もありませんとの答えが返ってきました。エリアは自分の目で確認せず、若い従者に海の方をよく見なさいと言ったのです。雨が降るとすると、海の方に見える空の模様に変化があるのです。しかしまだ雲が現れていない。その間エリア自身は地面から身を起こしていないのです。海の方を見るようにと7度も繰り返し、7度目に手のひらほどの小さい雲が海の彼方から登ってきますとの返答がありました。ここで聖書記者が7度という数字を表していることには意図があるからでしょう。聖書で7度は完全、完成、安息、祝福という意味合いの数字です。エリア自身7度祈ることを意図したのかは分かりませんが、7度目に手のひらほどの小さい雲という返事で自分の願いが聞き入れられ、7という数字が意味するように、エリア自身神の完全なる御業が始まる、完成する、成就する、しかも速やかに行われると気づいたのではないかと思います。エリアはその若い従者にアハブのところへ行って、激しい雨に閉じ込められないうちに馬を車につないで下っていくように伝えなさいと言いました。手のひらほどの雲ではあるが、それが激しい雨に変わることを知っていたのです。しかも速やかにそうなることを知っていたので、アハブが閉じ込められてしまうことを心配したのです。先ほど申しましたように、アハブに私が告げるまで雨が降らないと告げ、3年6ヶ月の間苦しみの中、イスラエルの神こそ神であられることを教えました。主の日が降りかかってくるのを見た。そして今日雨が降ると告げたのです。主こそ神であることを知るようにと、今度はそのアハブの命が守られるようにと、急いで下っていくようにと指示しているのです。あの悪しき王アハブの命が守られ、主に立ち返った新しい生活を迎えるようにとの預言者の深い配慮と慈しみを見るのです。そしてそのエリアの心からも神の懐の深さ、広さをも見るのです。ところで、馬や車などないエリア自身は雨に閉じ込められないでしょうか。そのような境遇になる自分自身のことについては全く心配もないようです。エリアには次に起こることを心配して、それを計算して動く人のようではなかったと感じます。神がいつも彼と共におられるからです。しばらくするとエリアの告げた通り、空は濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となりました。アハブはエリアの指示通り車に乗って出発しましたが、主の御手がエリアの上に下ったので、エリアは裾を託し上げて、イスラエルの入り口までアハブの前を走っていったのです。 エリア自身心配する必要がない理由は主の御手があるからでした。主の御手が常に自分を捉えている、それが彼の日常、彼の常識であるからではないでしょうか。反面、そのような信仰がないアハブには馬に車をつないで速やかに下っていくようにと言っていたのです。ここでも激しい波風立つ湖で、まるで弟子たちが非常識であるかのように彼らになぜ怖がるのかと叱責なさった主イエスを思い起こすのです。話を終わりしたいと思います。エリアの祈りは神の願いでもありました。神の預言者エリアは何でも神の御心で見ている人でした。雨が降らないのも雨が降るのも、人を慈しまれる神の御心が表される、神の御心にかなう祈りでした。主イエスが、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになりますと語られた、その信仰による祈りがまさしくエリアに表されていたのでした。すなわちエリアの祈りは、激しい雨の音が聞こえるとすでにその答えを得てからの祈りだったのです。また激しい雨の中でも完全に神に身を委ねているエリアの姿も、彼の祈りにある力の秘訣を見せてくれているようです。しかし今イスラエルの民に必要なのは、及びもつかないこの神の人の信仰ではありません。干ばつがあったのも雨が降るのもエリアの祈りによるものでした。しかしエリアの祈りはアハブとイスラエルを主に立ち返らせるため、すなわち民が神を拒むその心の鈍さ、固くなさ、不信仰ゆえでありました。今民に必要なのはエリアにそう祈らせないことです。本来干ばつも経験せず雨を降るようにと祈らず、神を信じ神の尊い教えから目をそらさずに生きるのが良いことです。太陽を昇らせ雨を降らせ、日々与えられる糧を通して神の力は常に現れていたのです。これまで何気なく当然のことと思っていた事柄から、神の御業を見る、力を見る信仰へと立ち返ることがまず民に必要です。干ばつを経験せず、私たちを養っておられるのはバールではない、自分の力、知恵、手腕、金銭でもない、人でもない、環境でもない、唯一の神であられる主であることを認める信仰にしっかり立つこと、その日常への立ち返りが民になくてはならないのです。そして私たちもその信仰に立っていきたい。なお願わくは、今日神の人エリアが見せているように、神の御心が私の願いが神の御心であるようにと、一層聖書の御言葉に触れ、神キリストを知っていきたい、その御心を知っていきたいと心から願います。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、あなたの御業は全地に満ちています。日々の私たちの食卓に、太陽に、雨に、あらゆる木々に、あなたの力は満ち満ちています。そのあなたのご支配をいつも見つつ、私たちの祈りも常にあなたの願い、あなたの御心でありますようにと心から願うものです。どうかあなたの国、あなたの義を求めるその願いに、一人一人あなたの御心を宿してくださいますように、御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私
を憐れてください。世の罪を除く神の子羊。
私たちに平安を与えてください。
全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり、御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって、心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。はい、それでは報告をいたします。今日の礼拝後には特別な予定はありません。そして今日は定例の役員会が午後12時45分からあります。役員の方は地下ホールにお集まりください。そして次週の4月23日には朝10時からの1回礼拝です。覚えていただきたいと思います。朝10時からの1回礼拝です。礼拝後に4月教会総会がありますので、教会の方は覚えてご出席ください。以上報告はあります。
方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方のを全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の落ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。